おはようございます。聖霊降臨日を迎えました。ペンテコステという言い方もしますけれども、ペンテコステは50という数字を表す言葉です。50というのは過ぎ越しの祭りから50日という意味合いがあります。弟子たちはこの日にエルサレムの片隅に集まり祈っていたということです。一章の5節で約束された聖霊が注がれたと、この日に注がれたということです。聖霊の働きによって弟子たちはいろいろな国の言葉で語り始めたということです。エルサレムにはこの七週の祭りにのために多くの人が集まっていました。この七週ペンテコステにはモーセが十戒を授かったことを意味するお祭りをしていました。また春の収穫祭の時期になります。そういうことで多くの人が諸外国から、まあユダヤ人としてユダヤ教徒としてのアイデンティティを確かめる、そういう意味もあって、集まっていたんだろうと思います。その人々は弟子たちが新しい酒に酔っているのではないかと考えたということでありました。キリスト教会の始まりは世の中に対して静かな始まりではなく、センセーショナルなものとなって始まりました。弟子たちにとっては十字架につけられたイエスの弟子であること自体がマイナス要因であったと考えられます。世の中に対してあのイエス・キリストを信じるということがどんな意味を持っていたのか、十字架につけられた方ですから、一般的には神に呪われたものという位置づけがあったわけです。そのイエス・キリストを信じて歩むということは一般の人たちに対してはマイナスな要因、マイナスな見方がなされる、そういうものだったと思います。しかしそこで新しい言葉を持って彼らは語り始めたということです。決してこれはマイナスなことではない、むしろ神に従うことだということを明確に表した。ペトロは弟子たちと共に立ち上がって述べ始めたということであります。ヨエルの予言を示して言います。神は言われる、終わりの時に私の霊をすべての人に注ぐ、するとあなたたちの息子と娘は予言をする、若者は幻を見、老人は夢を見ると。このヨエルが予言したことが今現れているんです、成就しているんですよとペトロは伝えるわけです。そして十字架につけられた主イエス・キリストは死んで3日目に復活されたこと、このイエスこそメシアだと明言していくわけです。 祭りのために集まった人たちは自分の聞き慣れた言葉で聞いた。この告白、メッセージを自分の町の、自分の歩んできたその言葉で聞いたということだと思います。そこには多くの人が集まっていたと、2章の9節にこんなふうに、パルティア、メディナ、メディア、エラムからのもの、これは今のイランの山岳地帯のアフガニスタンだとか、そういう人、地方の人たちも集まってきてるんですよということを言っています。メソポタミアはイラクですね。ユダヤ、カパドキア、ポントス、アジア、フリギア、パンフリア、エジプト、キレネ、ニセス、リビア地方などエルサレムを中心に、いわゆるヘレニズムって言われている、ギリシャとメソポタミアとエジプトを含めた地域ですね。今のそれぐらい大きな地域から集まってますよ。そしてローマから来ている人もいますというふうな言い方ですね。ギリシャ語は公用語ですから、ローマ帝国の公用語の一つでしたから、語る人がいただろうと思いますし、ヘブライ語はシリアだとかそういった国と近い国の言葉になりますので、親戚の言葉みたいな感じなので通用するものだったと思います。アラム語ですよね。イエス様もアラム語を語ったというふうに言われますが、そういった近しい、言語的には近い関係の人たちもいたと思います。でもね、イランだとかイラクだとかアラビアだとか、そういう国の人たちはまた違うだろうと思いますが、本当にどんなことがどんなふうに起こったのか想像がつきませんけれども、ペトロはそんなことよりもむしろそこに集まっている人たちの心に届く意味のあるお話をしたんです。そのことが重要です。神は言われる、終わりの時に私の霊をすべての人に注ぐ、するとあなたたちの息子と娘は予言をし、若者は幻を見、老人は夢を見る。終わりの時にというのは、イエス様が死んで復活された後天に昇り、また再び来るという考え方、再臨される、その再臨の時は近いんだっていうことを弟子たちは考えていました。ですから終わりの時、まさにそうなんだ、今私たちが目の前で触れていることはそのようなことなんですというふうに説明しているんだと思います。霊は注がれたんだということは事実です。聖霊についてはイエス様がヨハネ福音書で説明をしておられます。聖霊は弁護者だ、真理の霊であり、共にいてくださる方だ、そのように教えました。この聖霊の助けをいただいて、まさにある意味矢面に立つように立ち上がったんだろう、 思います。でもそれは覚悟してというより、これは立たなきゃって喜んで立ったんだと思います。これは今示さなきゃ、なぜなら聖霊の助けをいただいているから、だから今なんだ、そのように言い出しているんです。ユエルについて、この名前の意味ってご存知ですか？名前はね、ヤハウェは神という意味です。ヤハウェっていうのは神の名を示しているということでしたけれども、そのヤハウェは神という意味を持っている。エルっていうのが神ですよね。一般的な神を指すものですけれども、はい、でまあそのような意味があるということを聞いています。だいたいヨエルが活動したのはいつだったかって実は分かっていないところがあります。ペトエルの子ヨエルというふうにこの預言書の書き出しにあります。ペトエルという人が旧約聖書の中には登場しません。なので時代の特定が難しいというふうに言われています。エレミアと時代を共にしたのか、もっと前アモスと共にしたのか、あるいはもっと後エゼキエルだとかダニエルだとか、そういうものが書かれたような時代に活躍したのか、まあいろんな話があります。でもヨエルさんが活躍したのは本当に厳しい時代です。その厳しい時代の意味は彼の言葉の中に少し見えます。例えばヨエル書の4章の10節、まあ9節から読んでもいいかもしれません。諸国のためにこう呼ばわり、戦いを布告せよ、勇士を奮い立たせ、兵士をことごとく集めて登らせよ、お前たちの隙を剣に、鎌を槍に打ち直せ、弱い者も私は勇士だと言え。こんなこと、イザヤとは全く真逆のことを伝えますね。隙を剣に、鎌を槍に打ち直せ、今こそ戦わなきゃいけない時ですよ、そういう勇ましいことを彼は世に告げたんです。しかしそれは本当に神の御名によって人々に奮い立たせて神に立ち返らせるという意味があったんです。神様に立ち返らせる、厳しい時代に大きな力に引き寄せられて迷っていく、そうした人々に神はおられるんだって、そのようなことを力強く伝えたんです。それがヨエル。そのままだと終わりの時が来てどうなるだろうか。しかし神は憐れみ深い方、救いを、主の名を呼び求める者は皆救われると彼は言うわけですよね。そのように 神はあなた方が立ち返ることを待っておられますよっていうのをヨエルは伝えているんですね。このことが聖霊のによって語られるところの言葉だと思います。あなたたちはダメですよ、権力のある人が言ったらどうですか。ダメですよ、どうしたらいいんですか。私に従え、権力はそう言うんです。そういうものです。しかしヨエルは聖霊が働いた時に予言を子供たちはしますよ、子供たちの声に耳を傾けることできますか。若者は幻を見、老人は夢を見る。若者は、まあ今日の僕のお話からすると、こういうことを言いたいんです。老人は夢を見る、その夢を見たものを聞いて若者は共に担っていくって。でもその前に予言される言葉があるんですね。その予言の言葉ってヨエルも伝えたい言葉の一つではなかったかなと思います。夢は旧約聖書にたびたび登場します。ヤコブがベテルで見た夢、それはここは神の住まうところだって言った、そして聖なるところだとして礼拝する場所にしたですね。神の使いが上り下りするところを見たって。あるいはヨセフが12人の兄弟たちの夢を見るわけですね。お父さんお母さんのことを見るわけですね。11人の兄弟たちは聞いてくれませんでしたし、ヤコブもなかなか余裕を持って聞き取ることはできなかったと思います。しかし夢は伝えられる、予言として神の啓示として夢が用いられてきたっていう経緯があるんですね。とても大事です。しかしエレミアが言うところはまた少し気をつけなきゃいけないことでした。エレミア書の23章の25節以下、こんなふうに伝えます。私は我が名によって偽りを予言する預言者たちが、私は夢を見た、夢を見たというのを聞いた。いつまで彼らはこうなのか、偽りを予言し、自分の心が欺くままに予言する預言者たちは、互いに夢を解き明かして、我が民が私の名を忘れるように仕向ける。彼らの父祖たちがバールのゆえに私の名を忘れたようにというふうに言います。お互いの夢を聞き合って、これがこうだって分かるようにしたんだと思いますが、それをもって人々を欺いていく自らの計画がなっていくようにするということを、まあ、伝えたということです。それをエレミアは痛烈に批判したということだと思います。 エレミアもとっても厳しい立場にあったと思いますけれども、その厳しい中にあってもいかがなものかと伝えたんです。このヨエルの予言をペトロは引用したんです。そして使徒言行録の著者ルカはこの予言の事柄を伝えたんです。なぜならルカはこの予言が成就していくそのことを目の当たりにしているからだと思います。使徒言行録の一章を見てみてください。一章一節二節、テオフィロ様、私は先に第一感を表してイエスが行い、また教え始めてからお選びになった人たちに聖霊を通して指図を与え、天に上げられた日までのすべてのことについて書き記しました。ごめんなさい、ちょっと飛ばしてしまいました。テオフィロ様、私は先に第一感を表してイエスが行い、また教え始めてから、そしてお選びになった人たちに聖霊を通して指図を与え、天に上げられた日までのすべてのことについて書き記しました。またこの続きを書きますと、テオフィロに伝えているところのことです。口語訳聖書をお持ちの方は、このテオフィロ様っていうのがテオフィロよっていう言葉になっているのを確認できるかと思いますが、なぜそうなのか。ルカは先に表したルカ福音書の時には、この福音書を通して多くの人々がイエスの福音に触れるようにっていうことを期待したわけですけれども、その運動について高官だったテオフィロにお願いをしたわけですね、広めたいということを。そしてそのことがなったわけですけれども、この使徒言行録が伝えられた時にはテオフィロ自身もクリスチャンになっていたということが考えられています。だからまあルカの方が上に立つように、そしてこの第二巻を使徒言行録を示したという位置づけになっているんですね。でそういうことで、口語訳聖書の訳ではテオフィロよというふうに記されていると思いますけれども、第二巻を表して使徒たちの教会の始まりを伝えますということがここに表されていくんですね。つまりルカはキリスト教会の出来事を現在進行形で経験したことを記しているということではないかなと思います。確証を持って自分が直近で聞いたことも含め、そして自分自身が経験したことを踏まえ、そしてこれを伝えてきているということだろうと思います。だから息子と娘は予言をし、若者は幻を見、老人は夢を見る。僕は老人は見、若者は幻を見るっていうふうに記しましたけれども、いろんなことを描いて経験を踏まえて表しているのは、やっぱりさまざまなことを見てきた人たちだろうと思うんです。それを聞いて本当にそうだなって思った人たちがそれを担っていくっていうことが構図としてあっただろうと思うんです。まあ、それでそうした順番にしているわけですけれども、 聖霊によって表された老人の夢は、さまざまな経験を超えたところで語られていったと思います。夢がどんなふうにあって伝えられたのか分かりませんけれども、例えばパウロは、私はローマに行き、さらにスペインまで行きたいんですっていうことを伝えました。そしてそれを支援する人たちが多数パウロを支えたということです。でもパウロが語ったことは、すでに誰かがまた歩んでいった道でもあったと思います。でもそれを補うように、またさらに進めていくように、パウロはやっぱり与えられたビジョン、夢を語っていったんだろうと思います。担う人たちとともにパウロは語っていったことがあっただろうと思います。福音はユダヤ人から始まって世界中に広がっていく、夢の一つの形がこの使徒言行録に表されている。今私たちもその夢の事柄を受け取って、イエス・キリストを信じ礼拝するものとなっています。新たな夢がありますよね。また私たちは老人でしょうか、若者でしょうか、意味を深めて担っていくという力は与えられているって思います。だから若者かなってよく思うんです。まあ新約聖書が書かれた時代の平均寿命を私たちははるかに超えています。はるかに倍以上超えています。20代って言いますもんね、ローマ帝国の時代の平均寿命、20代から30代、そんなふうに言われていますから。肉体的には、年齢的には老人の域なんだと思いますけれども、しかしそうではないです。聖書を開けば70で80で90で献身している人がいるわけですから、それを考えると本当に担う力を持っている若者ではないかなと思います。若者ですか、老人ですか。夢もそして幻も神様は私たちに授けてくださっているならば、それをしっかり共にですよ、担っていくということが大事なことです。お祈りいたします。神様、2000年前に聖霊を注いでくださってありがとうございます。人たちはそれまで語ることができなかったことを語り始めました。イエス・キリストこそ主であるという あなたの御旨を言葉にし、多くの人に伝え始めました。多くの人はイエス様のことを聞き、あなたの御旨に心を開かれて、そして罪を悔い改めて御前に集う者、信じて御前をに礼拝を捧げるものとなっていきました。私たちも同じです。どうぞ神様、これからもお導きください。この時代も本当に難しい時代だと思いますけれども、しかしあなたの救いを必要としている人がたくさんいます。どうぞその人たちにあなたの救いの恵みを示し続けていくことができるように強めてください。感謝してイエス様のお名前でお祈りいたします。アーメン。